はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月29日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
みんな飲んでるかい、伊藤あそこです。
お前だけだよ飲んでるの
飲んでるかい、
飲みすぎなんじゃないの
そんなことないんですよ。
天気が良くてさ、昨日一昨日
寒
昨日の夜の雨すごかったよ、
はいはい、
もう暴風みたいに吹いてて、
はい、傘がちゃんとひっくり返りました。ビニ傘が
お
ちょこない東新宿でバンバンと。
年寄りはさ、多分俺もう本当分かんないっていうか、答えかなり体に答えてんじゃねえかな、 これだけ寒暖差が
ありますよ絶対、
うん、今だってトイレ行きたいのかどうか自分で分かんないもん。
それ気温のせいですか、うん、
気温のせいだろ他に何が考えられるっつんだ。
蛇の呪いですよ。
カレーですか。
蛇の呪いですよ。
なんで蛇なんかに呪われなきゃいけないの俺が。
あ、うん、そうだ今日ね、うん、始まる前に、ね、
大トラブルがあって。
大トラブルかな。
だって僕壇蜜さんが泣いたの初めて見ましたもん。
泣いたかなあれ
泣いた、
泣いてましたよ。初めて泣いたの見た。
本当
めだもうなんか
泣いてたかな。
なあ
笑ってたんだよね、タオル顔に当てて。
謝るなら今です
よ。何をお父さん、
いや、なんかタオルこう目に当てて、うん、なんかこう、うん、しょぼんとしてたんで、
うんう
ん、目も充血してたしね、ダンさんが何があったのかなと思って、うん、
やっぱ謝るなら今ですよ。
俺寒暖差でいろんなことがよく分かんないくなってるんだけど
確かにね、今日あったかいのに、うんうんうん、今までで一番モコモコのセーター着てきちゃってる、ね、
17.4度、しかも帽子までかぶって、ねうんうん、完全防備の、ね、
寒さ対策です、ね、だから
謝るなら今ですよ。
これ聞いてる方が何があったのか、
うん、だから何があったのか言わないとね、うん、
なんだろうってなって、うん、
大竹さんが泣かして、うん、ダンさんが泣いたって構図に今なってますよ、はい、何の説明もなければ、ま
あ、そうですね、はい、女を泣かした
昔からよく女を泣かせてる
色男
さすが
色男。
いやいやそんなことじゃなくて、なーにこれ、それ問題話題にするの、そういうの。
まあでも蛇の呪いっていうキーワードが出ましたからね。
だってあれだよ、伊藤麻子も壇蜜も、
はい、
理想の女性上司トップ20に入ってるんだよ。
いやもうとんでもない
ん
ですよ。
伊藤麻子さんが10位から3位にベスト3にジャンプアップで、
天海祐希さんの次、
はい、
すごいじゃん。
宇藤由美子さんの上ですから
宇藤より上なんだ、
はい、そんなきゃないんですよ。
壇蜜さんが県外からなんと15位にランクイン入りという、うん、
すごいじゃない。
このスタジオに2人も理想の上司がいると
、ましたね、
女性上司がいると。
俺こんなのにかつて芸能生活選ばれたことないよ
上司っぽいですけどね、大竹さんね、
まあだからそういう話題に上る真ん中にいなかったんだろうけど、
室さん入ってますよ。
室剛さんは、ね、ちょっと
なんだと
室さん、ね、男子の7位に入ってます。
ちょっと順位落としちゃったんですけど、うん、でも入ってます、うん、あの去年2位だったですから、
うん、室剛が、
はい、
本当だよ、
7位ですよ、7位。
室剛一昨日の麻雀大会で鬼太郎が酔っ払ってあんまり変なことするもんだから、鬼太郎のことをむろ怒鳴りまくってたよ今度やったらもう許しませんからね。
あ、だから理想の上司なんです。
疲れる
大竹さんはあの部下の女性泣かしちゃったりするからな。
そこに話戻す、
ヘビ、まあ、太ね、
太田、そこに話戻すの。
キーワードはヘ
ビね。壇蜜15位だよ、15位。
単価なんじゃった
15位。
しかもあれじゃん、壇蜜なんかオリンピックの何聖火ランナー、
そうですよ、秋田県代表でやるんですよ。
選ばれたんだろ、
はい、すごい
すごい。
このスタジオには走る女が2人いますからね。
もう私は走り終わった女です
これから走る女がいますからね。
え、それちょっと一回持ちに行っていい、はい、走って途中火一回持ってみたいな
聖火ランナー何キロぐらい走るの。
いやそんな走んない
と短いんですよね。
短い
なんかって多分リレーで
パフォーマンスとしてつないでいくだけですからね。
実家の前走れない。
実家の前走りたいですよ。
実家の前走れ
ない。コースうまくさ、はい、そこだけ変なコースで実家の前、はい、
ちょっと入り組んだとこ入ってって、あ、間違えちゃったって。
道間違えました。
道間違えちゃった。
で今、うん、玄関から今通って庭から出てきて。
おばあちゃんちょっとこれ見て見て燃えてる燃えてるって。
あの秋田県内を18人とグループランナー一組で走るっていうことですから、そんなに長い距離じゃないのかもしれないですね。
確か距離八乙女くんもなんか宮城で走る。けど、うん、あの平成ジャンプの、うん、あの八乙女くん、うん、あのいつも昼なんです、はい、一緒の子が宮城の代表で、うん、やっぱ距離は短いけど、うん、みんなでつなぐって言って、うん、それのリーダーみたいな感じ、
うん、乙武さんがもしかしたら走るかもしれない。
本当、
うん、義足で、
そうですね、で先週おっしゃってましたね。
今この間、ね、20メートルうん、立って止まれない、止まってられないんだってね、倒れちゃうんだ。
なるほどなるほど、
今止まる練習、
今止まる練習とかしてるみたい。
いや努力だね、すごいね、
すごいね。あ、自宅の前を消すなよ、はい、お前、
え、振り
振りじゃね
え。いや怖い、
お前怖いな、お前。
いや振りだとしても飲み込んじゃダメだよ。
振りを大竹さんの命令でって言うんでしょ、
絶対消すなって、消すなよ、
転んだふりして大竹
アテネから来た日だからね、うん、もうダメだよ、消したでしょ、そういうことをして
大竹さんが言うから仕方なくやりました。
やりました、
消さないと番組から降ろされるって、うん、はい、
そんなことだ。なんでその悪い方に悪い方の、
怖い怖い、悪い
方になるなら今ですよ。
あ、またほら、またどこに戻
っちゃった、許されないんだやっぱり。
どれだけ大事なものなのか、
そう、
もう どれだけ大事だ、
大事にしてたんです。
いつの、
え、
いつのやつ、
一昨日のものです。
あ、ほやほやなんだ。
はい、
いやだってさ、いきなりさ、これ蛇のね、脱皮の皮でーすなんて言ってさ、
ラミちゃんとこのね、
う
ん、
飼ってるね、
ヘビコちゃん、
え、
ヘビコちゃん、
ヘビコって名前なの、
うん、覚えやすい、
もうちょっと名前工夫しろよ、お前は。
ヘビのヘビコちゃん、
女なの、
女です、多分、
多分って分かんない、え、オスメスってあるんだ、ヘビは、
多分あります、
多分ある、
そうだよね、卵を産む、
1メートルちょいぐらいの一本ものの綺麗な抜け
殻、うん、綺麗に抜けたんで、これは提督がお喜びだろうって思ってあげたら、目の前に引きちぎられました。
いやいや、喜んだじゃないか、
喜んだら避けちゃった、
我が家の宝物だもんね、
うん、だ3つに避けました。
だ、太田さんと分けようと思ったのね。
あ、優しいからね。
まあ、私も実はちょっと、うん、あ、いいな、欲しいなって思ったのね、
無造作に引っ張られて避けました。ちぎれて消えました。
ちょっと離れたとこ行ったんですけど、なんかビリって聞こえなかった。
聞こえるわけねえだろ、お前。
聞こえました、
あんた抜け殻がビリなんて音するわけないから。
言いました、で振り向いたんです
。言わねえよ、ビリなんて。
で振り向いたらダミツさん
がタオル盛るんじゃねえよ。
タオル顔に当ててるから、あれ何だったのかな、ビリッつって、
なんか血は喧嘩起きたのかなとか、
なんか髪を破ったのかなと思って見に行ったんです。
音しなかったの、俺が聞いてないんだから、
ビリッつって。
だから、いや、だから太田さんと俺とあれだよ、ちょうど
分けてね、金運が良くなる、
ね、朝ごと、朝ごと、
あ、私も、私と、あ、嬉しい、
ちょうどあの3つに うまく下げたかし、
あ、いい、お財布の中入れとくといいんですよね。そう
そう、あれだって財布の中入れるのにさ、
はい、
あんな長い、あん、こんなやつじゃん、
1メートル以上でありましたよね、
はい、以上ですね、全然もっと長いんじゃないですか、ね、
あんなのか、あれだって財布の中に、マスク入れるよりでかいぜ、あれ、うん、
マスク
だろ、
マスク売ってないですね、
マスク売ってないよ、
ヘビ側の
マスク。
通気性悪い。いいのかな、逆に、
まあ、シャットアウトするってことですかね、いろんなものね。
でも臭くてつけてらんないですよ、多分。
あ、え、臭いんだ、
臭いんですよ、生臭いの、
うん、あ、やっぱりね、
はい、
生もんだからね、
生
もん、さっきいつ抜け殻になったんですか。
一昨日脱ぎた、
一昨日、
はい、
あんな風に綺麗に脱げるのって
珍しいです。だからお
店、飼ってたとしても珍しいことなの、はい、普通はあんな
風に切れちゃうの、
切れちゃうか、あとよれて、うん、あの裂けちゃうか、
へえ、じゃあその一本皮が抜けてもその先に一本分ぐらいの場所があったってことは、ヘビコの、
ヘビコはいました、
その、
はい、あ、そんな大きいとこじゃないです、うん、ヘビコは脱いでその皮を端っこに寄せる癖があるんで、うん、寄せて寝てました。
あ、はあ、俺なのヘビの皮の 革ジャンで昔の映画とかね、
蛇川
の男みたいなとか、
は
い、
高級よ、
それは高級な、ちょっと高級だなって知ってるけど、抜け殻そんなに高級とか、そのあんまり聞いたことなかった。
ありがたいものですよ、白い抜け殻は。
あ、普通白じゃないの？
黒もありますし茶色もあります、黄色もある
し。蛇子は白いんでしたっけ？
蛇子はピンクの蛇なんで。
あ、白なんだ。
白い抜け殻なんです。
おまちピンクの1メートル以上の蛇がいるっていう話？
はい。
太さどのくらいあるの、あれ、
こんぐらい、
何くん、そんな太いの、
背で OK サインしたぐらいかな、5
センチぐらいかな、直径5センチぐらい、
一応この間比べたら、うんうん、7から11のコンビニの納豆巻きと同じ太さでした、
うん、7から11のコンビニの納豆巻き、まあ、結構太いよね、
はい、結
構
太いね、ああああ、え、鼻、うん、鼻っていうか口から裂けて、そこから顔が出るってこと、はい、
にょっと出てきます、うん、
で尻尾まで自分でこう振ってったら脱げんの、
はい
はい、それ見てたの、
見てました、
あ、抜けるっていうのって分かるの、
今日頑張ってるなって。
それ何、全体的に皮が浮いてくるの、浮いてくる、それとも鼻先だけこう、
目が濁ってくるんです、それがサイン、あ、
目も脱皮、
はい、
目のか、
目の皮膜も、はい、脱皮するんで、目が濁ってきたなって思ったら脱皮するんです。
え、じゃあ、あの、大竹さんの皮には目の皮もついてたんですか、
はい、まあ避けましたけどね。
いや、目のとこ避けてないんじゃないかな、
まあ、目は避けてないよね、
うん
うんうん、目は大事にする、
目は、
うん、餌なんだっけ、ま
あ、ネズミ、
うんうん、
何匹ぐらいも食べたかね、
ね、何匹、うん、毎週水曜日はネズミの日なんで、
あ、週一でいいの、
う
ん、
はい、
え、もうあげてきたんですか、これから。
いや、今日の夜にネズミ溶かして、
うん、あ、溶かして、
はい、冷凍物、
あ、冷凍物、あ、
溶かして、ね、すごいね、動物の中の、え、お前噛まれたことないの、
ヘビコに、うん、ないです。
え、噛まないの、
うん、女の人に対しては噛まないです。
男は誰か噛まれたやつ、
お父さん一回威嚇されてました、う
ん、シャ
ーシャーって
分かんの、性別が、オスの匂いがすんのかな、
なんで
ちゃんと
分からんです、なんか、うん、
あれ、トグの巻いてシャーっていうの、
あ、はやんないです、
それはしない、
はい、カマ首もたげてシャー
カマたシャー、ヘビにシャーってやられたら怖いだろう、
はい、
結構、
はい、
あれ噛まれるとどうなんだ、それじゃ
痛い、
まあ痛いのはいいけど、毒はない、
ない、
毒はないの、
多分ない、
多分ってやめてくれ、
え、わかんじゃないの、うん、ヘビ子を買うときに、うんうん、この子は毒あるタイプですよ、
日本では許可書ないと毒買えないんで、
うん、じゃあ許可書なく買えたってことは、
うんうん、毒がない、
毒がないか、はい、違法のところ方がどっちかってことだもんね。
ヘビ子もガリちゃんもないです、
ガリちゃん、
はい、もう一匹いますから、
あ、ヘビちゃん、
もう一匹いるの、
はい、ガリちゃん、
前田光さんにヘビを、うんうん、ヘビが、うん、あのネズミを丸飲みする写真を見せてもらったんですけど、
今あります
よ、もう口が L 字型になって、こうネズミがゴボッと口の中に入ってる写真、
私前一回ありましたよ、うん、ロケしてて外で、
うん、
でケール畑でケールをジュースにしてる時に、うんうん、下の穴からヘビが出てきて、
うん、
ネズミを引きずり込むとこがずっとここでゲーって言ってるんですけど、
リアルタイム
でジュースを作りましょうって言ってずっとやったことは一回あります。
気にしないって
、怖、いや、もう見られない、
時間がないから進めましょうって言われて、
これはリアルすぎるわ、怖いわ、
え、全然わかんない、
え、全然、じゃ、
なるほど、
だろ、
ちょっとあの、うん、ネズちゃんが、うん、多分凍ってたからか、うん、ちょっと白っぽいのと、うん、ヘビちゃんも白っぽいから、うん、どこからどこが、
あ、これならわかる、
ヘビちゃんだからもうわかったのよ、私は、
うわ、
もう本当に L、 逆 L 字型になっちゃう
ね、頭からいくんだね、
はい、
口がね、形が、
頭から飲むんだね、
はい、
噛まないんでしょ、
はい、で最後はゲフって、
うんうん、足っぽだけ
出てる、それヘビ子の写真ですか、
あ、これヘビ子ちゃん、
あ、この皮がさっき大竹さんの手元に行った
ってことですね、はいはい、ゲフ、まあ破られましたけどね。
まあ貴重なものらしいけどね、はい、はい、だからもう本当
で
も
幸あれ、
うん、幸あれ、大事ですから、
ゲフ、
まあ、もうでも俺あのこうお金が貯まったりするとか言うんだろ、
ですよね、確かお財布入れんでしょっけ、
う
ん、
そうですね、
貴重なもの、
その死と再生の象徴なんで、
う
ん
う
ん、
あ、子孫繁栄、
へこんでる人が元気になるとか、
うん、
健康状態が良くなるっていう風な、
うん、なんか元気出したよ少し、
あ、本当だ、
うん、
今日ね、
うん、
文化放送ついた時は疲れてらっしゃいましたもんね、疲れたって言ってた、
元気になった、
元気だわ、 すごいわ、ね、顔色がみるみるうちに。
うん、遅くもな。うん、酔っ払いの割には元気
になった。しんどかったけど。
しんどかったよね。
元気元気。よかった。ありがとね。
謝るなら今ですよ。
いやだからね、あそこもあれだよね。
絶対謝らない
。何何を別に俺大事にするって言ってんじゃん。
大事にはし、
うん、だって大竹さんがいただいたものをカバンの中にしまうっていうのはなかなかないですよ。今日もうバッてしまってましたから
。途中で捨ててく
る。え？
途中で捨ててくる。
いやつって何言ってんの？ねえ。あのうちのあのあれだよ、フックの骨があるから、まあお骨になってるけども、その横に、はい、大事に。
お骨の横にあるんですか？
違う、え、間違えた、何か間違えた、間違えてないよね。
大事に。お骨の横にちぎれた蛇皮を、
うん、そこの混沌とした、
カオスじゃ
ん。もううちはもう死んだものは全部、はい、あの迎えることにしてるから。
死んだもの入れがあるんですか？
皮はね、
よくわかんないよ。
死んだのかな、あれは。
はい、そうそう、断蜜がね、ブワってあっという間に泣き出したのでびっくりして。
泣きたくもなりますよ。
あんな断蜜は初めてだよ。いつもね、なんかこうちょっとさ、なんか。クールな
にゃーって感じで、
ね、なんかこう、ね、だけどもう 本物の断蜜がなんかちゃんと中にいるんだね、
はい、
ああそれはなんか
出たね、
今日ずっと言われるんだろうな、うん、
言われるかもしれない、断るごとにね。もうちょっと
あとすいません、うん、今日ね、
うん、何、
昨日出会った平井さんの話していいですか？
平井さん、
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 うん、タクシー乗ったんです。
はいはい、そしたら
やっと捕まえたタクシーで、うん、なんかオリンピックの模様がついてる会社のタクシーでした、うん、黒くてボックス状のやつ、
ああのボックス型のね、はい、東京都内に1万台、はい、1万台は、ね、いや導入しようっていうね、はい、
乗ったら、うん、乗った瞬間からいつも聞いてますって言われて、
うんうんうん、あ、 ありがたいことで、
はい、ゴールデンラジオが聞いてますって、
はいはい、ありがとうございます。
で、
う
ん、あの平井さんって言うんです、うんうん、若い人、平井さん毎週聞いて、毎日聞いてるって。
ありがとうございます。
今も聞いてください。
今も聞いてると思う。で、平井さんね、うん、家族になんか自慢したか、したいって言うからね、うんうん、
ラジオで言ってくれってこと、
うん、そうじゃなくて、うん、ラジオで言わなくてもいいけど、うん、会ったことを家族にだけに自慢させてくれっていうけなげな人だったんで、うんうん、
いいじゃない、
ここに伝えておきます。
あ、いい。その方何歳ぐらいの方だったんですか？
うーん、マスクしてたから若干わかんない。私より下だと思います。
あ、じゃあ結構若い。
若いと思います。
ブブー、48歳です。
あれ、
わかんないもんだね。
はい、メールいただいてます。
平井さん、
私は都内でタクシーの運転手をしているものですが、実は昨日断蜜さんをお乗せしました、
はい、
声ですぐ断蜜さんと分かったので、うん、ゴールデンラジオのリスナーである旨を伝え、うん、家に帰ったら断蜜さんを乗せたことを自慢しますと伝えたところ、なんと、
うんうん、
乗せた証拠がないじゃないですかと持っていた手帳を切り取りサインをしてくださいました、
うん、あら、
興奮して写真を一緒に撮ってもらえないかとお願いしたら、うん、SNS に上げなければ大丈夫ということで写真も撮っていただきました、うん、
あらあらあら、
断蜜さん本当ますます大好きになりました、うん、追伸チップもありがとうございました。
あら、
40円でしたけど、これでも貴重なチップですから。
まあね、端数が40円だったんだね、ちょうどね。
そういうことだよね。大丈夫ですか？
全部バラされ
た。全部だって。
平井さん48歳だって。
平井さん
私世代じゃない、うん、もう、う
ん、若く見えたよ。
ああそう。だ、声が若か
ったね。感じ良かったんだね、だからね。
ね、
いい運転手さんだ。
平井さん。
40円ありがとう。
40円もっとあげればよかった。
そんなことない、いいんだ、
区切りが ね
区切りだったでしょ。
ちょうどいいことだ、釣り合いだね、寄ってるのがたまたま40円だった、
う
ん、
そうそうそう、う
わー死にたくなってきたぞ。
生きてまた平井さんのタクシー乗って、
はい、
もうこれ平井さん、
だからもうあれだよ、このね、女性の上司ともうトップ10、20、それとあれだよ、はい、秋田を成果を持って走るって、
はい、
秋田代表ですね。
いい情報だってたくさんあるじゃないか。
すごいじゃない。
すごいですよ。
で、タクシーの運転手さんにも40円のチップを渡すって、う
ん
う
ん、これはなんかあるね。
今日
こんなにいいことが続くわけがない。
お、
今日はもうなんかね、うんうんうん、うっかりとんでもないこと言って交番だ。
でも
言って、いや言うか言わないか自分次第よ。
言ってこいなんじゃないですか、はい、ヘビーのからことを考えると。
あ、そうですね、ま、ちぎれたしね。
今私それ言うか言うまいか迷ったさ、
うんうん、はい、まあね、いいんですよ、ね、あることないこと喋っちゃえばいいんですよ、はい、 提督がね、
あることない、なやめろお前、あることないこと喋るの、
もうそれ、
まあ、あることも困るけどもないことももっと困るけども、
ね、
やめなさい。でも何を言うか知らないけど
知らないけどないけど
何を言うか何もない
じゃん、ね、
やめなさい。何言うか知らないけど、まあ本当にバカ
小学生みたいなバカ、ま
あ、バカかな、もう本当のバカだなお前。
え、はい、本当の理由、
太田さんもいいよこれは。まあ話は分かったんだここでね。はいはい、
はい
はい、じゃあちょっと話題の方に移ってみましょう、はい、今日太田さんインデックスは、
はいはい、4つ記事をご紹介したいと思って用意はしてあります、うんうんうん、1つは東京新聞の記事で、
うん、
地上イージスアショアが秋田と山口に配備されることになっていましたが、秋田がちょっと微妙になってきた、
はい、
で山口がどうかということで、候補地の山口の阿武町長が明確な反対を表明したという記事ですね、うん、
はいはい、
それから2つ目は、うん、昨日の国会なんですが、総理がその施政方針演説で国債発行8年連続で減ってますって、うん、財政再建ちゃんとやってますって言ったことに対して、うん、決算ベースで見ると増えた年も あるんじゃないかというふうに前原誠司さんがこれ嘘でしょって言った記事、
うん、
それから3つ目は河井案里参議院議員に1億5000万円という破格の選挙資金の支援があったことに対して、うん、自民党の内部で、不公平なんじゃないの、俺そんなもらってねえよっていう声が上がったという記事、うん、そして、最後は朝日新聞の記事で、
うん、
アウシュビッツが解放されてから75年ということで、元収容者の93歳の男性の方が演説しまして、
うん、
アウシュビッツは急に空から降っては来ないんだよという警告を発しているという、そういう記事ですね、
はいはい、まあね、ネットとかなんかあれの世界ではなんか国会大喜利みたいなことにねなってるらしいですけど、
募ると募集は違うんだよっていうことで、うん、今大喜利状態になってるっていうことですよね、
はあ、
はい、
なんかね頭が痛いけど頭痛ではないみたいなことがね、はい、大喜利になってるらしいですけど、
はい、
それはなんか巷の大喜利の方たちにお任せすることにして、
はい、カラフルなね、
はいはい、この番組ではまず最初に取り上げるのは、
はい、先ほど申し上げました地上配備型迎撃システムイージスアショア、これを山口県に配備するということで、防衛省が去年の12月に陸上自衛隊睦弥演習場、これは山口県の萩市と阿武町にまたがるその演習場なんですが、これがただ一つこれはふさわしいとする再調査結果をまとめたのを受けまして、阿武町の花田典彦町長が明確に反対をしていると。で、自然環境で移住者を招いて町おこし一生懸命やってきたんですね。それと逆行しちゃうと。で、演習場は住宅に近くて人口が減ってしまうと、これが解消できない限り受け入れは無理と計画の撤回を求めています。でもう一つの候補地の陸上自衛隊の荒谷演習場、これは秋田ですが、住宅密集地に近いということで見直しが今検討されていることにも触れまして、こちらも演習場から100メートルのところに人が住んでるんですよ、秋田より田舎かもしれないが命の重さを天秤にかけていないかと批判しています。で、反対する会に町内の6割を超える有権者が入っていることも理由としていて、舞台配置の経済効果とか将来の交付金への期待もそういったものには組みさないと否定しております。で、当然安倍総理のお膝元ですよね、山口県、自民党が衆議院参議院両方ともすべて選挙区を議席独占している保守王国で、花田町長自身も自民党員なんですが、国が右を向けといえばみんなが向かなければならないのは違う、政策的なぶつかり合いも許すのが自民党だとも言っています。
ね、秋田の方は前からね、
はい、見直しが検討されているという
んですけど、
なりましたけど、
まあ、山口といえば総理のお膝元ですよね、はい、でそこの
阿武町というところの町長さん、
はい、町長さんが、
はい、
ちょっとやめて、ちょっとちゃんと再検討してくれと
受け入れられないという
話をしてるわけだよね、はい、まあでも桜を見る会にはね、
はい、
安倍晋三後援事務所が活躍して結構地元の方が
桜を見る会に、ね、有権者の方が呼ばれたということ
なんですね。まあ地元はなんかまとまってるような、まあ、感じを受けます
よ ね一枚岩というイメージはありますけどね、
あるんだけども、
はい、
でもやっぱしイージスアシアは なんだ2400億だっけ、
まあ、それがどんどん今3600億だの、ねうんまあ、いくらかかるちょっとわからないような状況になってますよね、はいうん
はい、しかもこれ作るとなると候補地を決めてそれから作りますよって言って5年かかるとね、5年先にこれができると、それがまあアメリカからもう買ったんだけどもこれが5年先果たして通用するかどうかっていう、
ロシアはもうイージスアシュアを切り抜けるロケットをこう開発したみたいなことが報じられてますからね
切り抜けるロケット、
はいはい
はい、まあだからこの防御システムがどうなんだろうっていう問題もちょっと出てきてる、はい、だからもっともう世界は小さくなって、まあ、宇宙戦争みたいなことからあのサイバー攻撃と、まあ、だから攻撃の方法も 多方面にわたって、まあ、守るならばもっと金をかけるところが他にあるんじゃないかとか、うん、だからサイバー攻撃をねこう受けるようなそのなんていうのコンピューター要因っていうんですか、もう中国なんかはものすごいお金をかけてこっちの方をやってるみたいだしね、まああとハッキングみたいなこともね行われてるらしいという噂ですけども、うん、このままこのこれが成立して5年後にこれができたみたいなことがどういう効果を生むかってことがちょっと分かんなくなってきちゃったね。うん、
続いてもこれはもう東京新聞の記事ですけども、うんはい、あの新規の国債の発行をめぐって安倍総理が施政方針演説で8年連続して減らしていますと実績を訴えました、うん、財政再建ちゃんと取り組んでますよっていうことですね、うんうん、それに対して国民民主党の前原誠司さんが昨日の衆議院予算委員会で決算ベースで増えている年度があることを指摘しました。で総理は事実を認めた上で当初予算での国債発行を抑える重要性を強調しています。前原さんはなぜ嘘の演説をするのかと総理の姿勢を批判したということなんですが、あの年度初めに予算立てますよね。その予算では8年連続確かに減ってるんですけども、途中で、補正予算とかで国債を新たに追加で発行して決算の時には逆に増えてる年度がこの8年度のうちにあったということで、まあ、いいことしか言ってない嘘ではないかと前原さんが指摘したところ、安倍さんは嘘というのは言い過ぎだと、まあ、反論したやり取りが昨日あったということです。
これは決算ベースでじゃなくて黒字になってますって発表したんだけど、
国債減ってます、うん、8年間連続、うん、8年度連続
減ってますって言ったんだけど、あの年度によっては補正予算とかいろいろ出すと減ってないじゃないかと、
減ってないと年度もあったじゃないかと、うんうん、嘘でしょ、
デコボコしてると、はい、ずっと減ってるというのは嘘でしょって言ったら、うん、嘘というのは言い過ぎじゃないか、どういう反論だと気になる反論だよ ね、
そうですね、嘘つくなじゃないですもんね
嘘つくな、
嘘は
ちょっと嘘ってのはちょっと
嘘じゃない、嘘はついてない、
嘘いや、まあでも、まあ、どうなんだろう、こ
う違うとは言い切れないけど、うん、そうそうそう、
蛇の皮破ったのは、
あすいません本当です、
あ謝った今、
あ本当です、だからこういうことは大事だな、これは大事なんだよね。
事実は事実として認めるってことね。
人の振り見て、そうそうそう。直
って。俺もう、うん、これよかった。これがなかったら俺も認めないで終わるってこと
ね。ああ、じ
ゃあ、破ってないよってね、言い張るとこ。
嘘というのは、
うん、嘘というのはね、
言い過ぎだ。
嘘というのはあれね、持ったら破れちゃったぐらいのこと
だ。だから嘘はちょっと言い過ぎかもしれない、
ね。嘘は言い過ぎかもしれない。
破けちゃった。
破けちゃった。破く意思はないから。
そうですね。
悪気はなかった。
悪気はもう全然
ない。破いたというのは言い過ぎだ。うん、破けたんだ。
破けたんだ。
はい。
気づいた。
気づいたら破けていたんだ。
本当は。どっちみちあの。現場は破けてたっていうのが事実として残った、はいね、
認めた、明日の新聞に大竹認めるって、
大竹さんなんか俺に この話こっちに持ってく話じゃないような気が
する、そうですよ ね、 なん
かね、はいはい、まあ、それよりももっと大事なことはこの後にあります、
はい、うん、これも東京新聞なんですが、はい、自民党の河井案里参議院議員が初当選した去年7月の参議院選挙を前に、うんうん、案里さんと夫の克行前法務大臣がそれぞれ支部長を務める党支部に合わせて1億5000万円が党本部から入金されたことをめぐりまして、昨日の自民党の総務会で破格の待遇について執行部に説明を求める声とか不満の訴えが相次いだということなんですけど、この広島の参議院選挙区って改選の時2議席あって、だいたい与党系と野党系がこれ定番だったんですね、うん、で与党系はずっと自民党の大物 の溝手健生さんという方が当選していたんですけれども、6選を今回も目指して去年7月立候補しました。ところが自民党は2議席独占しようということで河井案里さんを立てたんですけれども、その時に溝手さんに配ったお金が1500万円、河井さん陣営に配ったお金が1億5000万円、もう10倍の差があるということなんですけども、結局2人自民党議員が当選するどころか、5選連続当選していた溝手さんが落ちて河井案里さんが受かったということになったんですけども、実は安倍さんと溝手さんは昔からちょっと因縁があって、溝手さんは第一次安倍政権の時から安倍さんをちょっと批判的に言っていたんで、この差別がどのぐらいの意味合いがあったのかということが自民党内でも、ちょっと不公平なんじゃないの、やりすぎなんじゃないの、エコひいきしすぎなんじゃないのという声が上がっているという記事ですね。
はい、まあね、まあ違法じゃないらしいね。
法的には別に違法ではない。
片っぽに自民党の議員は1500万、選挙資金片っぽには1億5000万、はい、10倍なんだけど、まあ、うがった見方をするとだね、これ2人当選させるというよりも、
ちょっと無理筋だったかもしれないという押し込み方だったんで、ちょっとうがった見方をすれば、圧力のあった溝手さんを落とすためにというか、もう河合さんを何とかしてでも入れるっていうためにこれだけの差をつけたんじゃないかっていう噂が流れて
る、プッシュする
ため、はいはい。
まあね、溝手さんは過去に前に安倍党総裁復帰前の安倍氏を過去の人って表現したっていうのが、話として伝わってるけどね、そういうこともあったんだろうけども、ただ、大きな目で自民党内で、この議員には1500万、この議員には1億5000万、
丸が違います、
これが同じ党内で行われてると、もうなんかこうあれだよね、みんな自信暗鬼になるっていうか、俺はどうなんだみたいな、これだから総理の意向に逆らうというか、過去の人なんて言ったことを言っちゃった人みたいな意味合いもあるんだろうけども、そうなってくるとなんかこう随分囲い込み激しくて、しかもな、自民党の党の公認っていうのがあるわけでしょ、で公認されるかされないかも、党が決めることだから、これは結構逆らえないみたいなことになってくるわけだよね、じゃあ俺のところにいくら選挙資金が党から来てもその金額は逆らえないし、必死にやるしかないと、しかも変なこと言うと党の公認がもらえなくなっちゃうぞという、
足りないって言えないんです、
ことになっていくと、ずいぶんギクシャクとしたなんかこう、ちょっとこのヒエラルヒーができすぎちゃった、
党が決めたことには一切逆らえないっていうことになっちゃいますよね。
そうすると党の意見と違うこと、自分の思ってる意見を発表するようなことは自由にできなくなる、非常に厳しい、なんかこう党内の、キツキツの形になってくるっていうのが、これがこういうことを党が自体がやってると、これはもう必ず社会にフェードバックして、社会もこのギクシャクとした感じっていうのは、つながってきちゃうんじゃないかなっていう懸念があるよね、とっても気になる情報です。さあ今日も始めましょう。